シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
ナンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
というわけで、10月の収録となりましたけど、
はい、
どうですかね。
うん、
まあ月末は僕とのんべさんは忙しくなるんで、うん、いつもよりちょい早めのね、スケジュールって感じですかね。
はあ、チケットは取れないとか、なんかこの前のポッドキャストで言ってましたね。なんか
取れなくは
ない、ね、あ、つけない、なんかつながらないか、サイトにつながらない、
すごい時間がかかるって言った方が正
解、ね、
サイトにつながらないっていうか、
いやー去年より時間かかったな、今年の方が。
あ、じゃあチケットは取れるけどサイトにつながらないってことですか。
うん、まあ作品による部分もあると思いますけど、僕が買おうとしてた作品はまあそこまでその状況的には満席とかにはなってなかったかなって感じです。はい、
満席になってないけどサイトはつながりにくいって、
うん、
あ、なるほど。人気があるとかないとかじゃないんだ。
う
ん、
結局、だから取ろうと思ってたチケットは全部取れるんだけど、とてつもない時間がかかるっていうね。だけって。
そう、最後が落ちちゃって。
いやー、大変だったな。
うん。もう普通の人の一生分ぐらいね、集中とかね、混雑とかって文字を見ましたよ。
いや、僕もケンス君もあれだよね。その後見に行こうかなって思ってたけど映画を諦めるっていう状況。う
ん、ああ、そんな。
最初からそんなのは無理な話だったなって思いました。
いや、
無謀だった。
甘かったな。
うん。
まあ撮れたんで。
うん。
うん。撮れた映画は楽しもうと思いますけど。
はい。
まあ、そこにすごい時間かかったなっていう感じ。
うん。
あれですね、京都も多分同じ時期に映画祭があると思いますけど、
なんかありますね、京都国際映画祭みたいなのが多分一番大きい、うん、多分吉本興業が主導権を握ってる感じなんで、多分なんかしらイベントがあると芸人さんがいるみたいな感じ、
うん、
多分か、うん、映画祭っていう感じなんですけど、僕ちょっとあんま行ったことな、あんまっていうか行ったことなくて、
うん、
なんかでも大久監督の作品とかは多分結構京都国際映画祭とかが、うん、なんか甘い酒お酒でうがいをとかは確か京都国際映画祭がちょっと上演前より前になんか試写会やってたりとか確かしてたんで、ちょっと、あ、これ撮りゃよかったなって、後で気づくみたいなことは、たまにあったりしますね。
うん。そうね、多分ね、東京国際と同じ時期には、多分ね、京都ヒストリカ映画祭
って。そう、ヒストリカ映画祭の方ですよね、どっちかっていうと、みんな、映画好きっていう感じの人が集まるのは。
うん、多分今年、オールバー方面の新作とか、
あ、そうですね、そうそうそうそう、
そうなんだ。
強い京都ヒストリカ映画祭、ちょっと、うん、京都ヒストリカ映画祭の方は僕も何回か行ってますね。奈良山節子と見に行った気がする。
僕はね、ここ数年はオンラインで見れるやつをオンライン配信で見てたりしてますけど、今年も多分オンライン分あると思うんで、ちょっと、うん、になってさ見ようかなっていう感じですね。うん、まあね、逆に東京から京都に行く人もいるぐらいなんで。
そうですね。京都ヒストリカ映画祭の方はね、そうです、うん。そんな感じですよね。
ね、注目のラインナップなのかなっていう感じはしますね。
うん、
まあ東京国際映画祭とかもなんかね、地方から人が来るぐらい。のものなんで、また今年も日比谷で知り合いにいっぱい会えるかなって感じだと。
うん。僕は毎日いるんで、会いましょうって感じですね。
マジで毎日そうだね、ケンスくん。
10日ぐらいで45本見るんで。
はあ。
多分違う人になってると思います、終わる頃には。
僕はまあまあ仕事しながらなんで、大変。
うん、普通じゃないですか、それが。
がっつりは連続で休まなかったんで、うん、ちょっと集中して映画を見れるか心配ってことですけど、ね、まあまあ、あれですね、合間で、
うん、
会えたらご飯でも食べ行きましょうって感じだ
ったん
ですね、はい。はい。というわけで、映画祭の時期ですけど、僕らがやってるのは、Begin Amazon Prime Videoとですね、3人とも見ていなかった Amazon プライムビデオ配信の映画を題にしてネタバレなしで感想を話していくという企画を今回もやっていこうと思います。で、今回のお題はケンス君が選んでくれた作品でグッドナイトマミーとなります。まずは本作の概要をケンス君お願いします。
はい。双子の兄弟が田舎にある母親の家に行くと、母親は顔を包帯で覆い、整形手術を受けたという。だが母親の行動は奇妙さを増し、子供たちの頭に恐ろしい考えが浮かぶ。顔を包帯で覆っている女性は母親ではないという考えが。というリメイクの作品です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、この作品を3人とも見てきたんですが、今回はこの感想を、自分ロンペからいきたいと思います。グッドナイトマミーは、吹き替えがこれもありましたんで、僕は吹き替えで見ました。
うん、
で、まあ、ケンス君がさっきリメイクって言われましたけど、グッドナイトマミーってタイトルを聞いたことあるなという人もいると思うんですけど、これは、同じタイトルの、オリジナル作品があるもののリメイクって感じなんですけど、
うん、
オリジナルは、オーストリアの映画で、日本では2016年に、未体験ゾーンの映画たちっていうんですね、特集上映で上映された作品になります。
うんうん
うん、で、この、まあ、オリジナルの方が上映された、未体験ゾーンっていう特集はですね、まあ、ざっくり言うと外れが多いんですけど、
うん、
1年に1本か2本ですね、これ当たりっていうのがあって、あ、見てよかったなって感じになるんですけど、まあ、このグッドナイトマミーは2016年の、まあ、いわゆる当たりだったという作品だったような記憶があるっていうもんですね。
うん
うん、で僕も、まあ、なんですけども、ケンス君も、僕もてっていうですね、入江監督がやってるメルマガの読者でもともと競り合って、まあ、僕もてって、その執筆人と読者で、なんか一種のコミュニティみたいなの形成してるんですけど、うん、その僕もて界隈で結構話題になってたっていうのをよく覚えてるなっていう感じですね。
うん、
で、ちなみに、今年の未体験ゾーンで僕が見た映画の中だと、この当たり枠は、アリアッバシ監督のマザーズっていう映画だったかなという感
じ
ですね。うん、というのは、ちょっと毎年一本はあるかなっていう感じです。
うん、
で、今回見たこのリメイクの方のグッドナイトマミーなんですけど、まずタイトルですね、邦題が、グッドナイトマミーで、あ、これは、英語のタイトルもそのまんまだと思うんですけど、僕が今発音してる文にはグッドナイトマミーとグッドナイトマミーってオリジナルとリメイク同じなんですけど、オリジナルの日本語タイトルの表記は、カタカナの グッドナイトとマミーの間に中黒の点が入るんですね。で、このリメイク版の本は、この点が、文章とかの途中で、文節を区切るときに使う読点になっていて、この部分で表記の違いを見せるってですね、斬新なアプローチを。
リメイクまあ、言い換えると分かりにくいという言い方もできますね。
まあね、これで検索できるのかどうか分かんないけど、なんかね、なるほどみたいな感じですね。
ぱっと見気づかないぐらいですからね。
ね、で、作品の方ですね、ムッドナイトマミーの、感想になるんですけど、ですね、このディギンアマゾンプライムビデオは、ネタバレなしの感想を話すっていう趣旨なんで、そういう意味では、かなり話しにくいっていう作品かなというふうに思いますね。で、こうやって前置きをすること自体が、なんかいつもよりなんか、ネタバレしちゃいけない要素があるのかっていうですね、というのが、見たことない人には、思わせてしまうかもしれないので、もう、これ自体良くないのかもしれないですけど、
なるほど。
多分、今回、僕ら3人の感想が、こんな感じになってくんだろうなっていうようにしてるそこですね。これに、ディギン・アマゾン・プライム・ビデオ的には、ケンス君と僕の2人対戦の時にやった、この、ブリス・たどり着く世界って映画があったんですけど、あの感想会以来の感じになるんじゃないかなっていうふうに思ってるってところですね、
気を使わないといけないことがね、多いんです多いし大きいんですよ、
というわけで、ね、非常に話しにくいんですけど、これは、オリジナルの方のグッドナイトマミーを見た時と、まあ、同じような感想になるんですけど、まあ、見終わってですね、とてもよくできた話だったと、その時も思ったし、今回も思ったってとこですね。
うん、
で、まあ、最後まで、真相がわからないわけではないんですけど、まあ、話の前半の方で、これはちょっと異常な行動なんじゃないかとか、異常な言動なんじゃないかと思ってたことが、真相がわかった時点で、あれはそういうことだったのかというのが分かるようになっているような構造の話だと思います。よく、ミステリーでミスディレクションっていう言葉を使うんですけど、これってマジックでも使われる言葉で、要するにバレたくない要素を隠すために意図的に観客の注意を他にそらすっていうテクニックだと思うんですけど、まさにこの映画をやってるのも一種のミスディレクションなのかもしれなくて、まあ、それが見事にハマっていて、でそれがすごい上手いし、この話に限っては、それが真相がわかると、それが、切ないみたいな感じの話になる。ように作られていて、多分そこはうまく聞いてるのかなというとこはありますね。で、まあ、あとですね、これ今回リメイクとはいえ、かなりオリジナルに忠実な部分が多いと思うんですけど、だから僕ちょっとオリジナルの方見直せなかったんですけど、だから何年か前に見たものを僕は結構見直してる感覚になったんですけど、それでも面白かったのは、やっぱりここら辺のネタのハマり具合がすごいよくできてるかなという感じですね。
うん
うん、で、まあ、オリジナル見直せなかったんで、あんまりちゃんとした比較はできませんけど、僕の記憶が確かならば、ラストの解釈はちょっと違う感じになっている気もするので、そこの違いは、オリジナルよく覚えてる人も楽しめるんじゃないかなっていう感じにはなってるかなというところですね。はい。とりあえず以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、2番手は、ナースケ君の感想をお願いします。
はい。 はい、僕はですね、このリメイク元の方が眉間で、今回初めて見たっていう感じなんですけど、まあ、そのネタバレなしで言える話、ストーリーの部分の説明、まあ、さっきの説明文にもあったあたりで言うと、まあ、その久しぶりに会った整形手術した素顔を隠した母親が、まあ、なんかちょっとおかしいなっていう写真、うん、感じで、本物なのかみたいなところからミステリー的に始まって、でまあもうその後ネタバレになっちゃうんであんま言えないんですけど、まあなんか見てる間どんどんどんどん見てるこちらの印象が、まあ最初に思ってたのと全然違う印象にどんどんなって、でまあ最終的にそういう話かってなって、
うん、
今まで見たものが全部つながるラストまでの流れが、まあこれがまあまずすごいよくできてるし、本当面白いなっていう部分があって、だからストーリーがまあまずすごい強い話だなと思ったので、でしかもこれ多分どこの国でもリメイク可能な感じがするんですよね。多分なんかちょっとまあ最後の方のあの、まあ、あれがあるんで、まああれの社会のとこしか無理かなっていう感じはあるんですけど、でもまあそことか変えたら多分日本とかでも全然 J ホラーの演出とかモリモリにして日本でのリメイクとかもなんかできそうな題材だなと思うので、まあ、多分だからこのストーリーがすごい強いなっていうのはまず思いましたね。
なんか田舎、片田舎みたいなところで、
そうそうそう、
うん、なんかあんまり周りに人がいないみたいな土地なんだよね。
そうそうそうそう、うん、だからもう隔絶した場所なんで、
うん、
まあなんかどこでもできるっていう感じで、しかも家族の話なんで、母親と息子っていう話なんで、うん、もうその2つはどこの国でも多分できるし、うん、なんかもう これがなんかすごい普遍的で強いなっていう、しそれでいてまあそのやっぱりちょっと話し運びのなんていうんですかね、その新しい要素のええっていう、え変じゃないみたいな新しい要素の出し方がすごいうまいんで、
うん、
まあ、どんどんどんどん、まあ、見てるこっちも引き込まれるし、でそこの合間に入るなんていうんですかね、ホラー描写っていうのも今回、うん、このまあ多分ここのホラー演出とかは多分監督の腕でだいぶ変わってくると思うんですけど、まあ、今回の監督さんもすごい良かったんじゃないかなと思ってて、何ですかね、まあ、そのまあ母親が別人じゃないかっていう疑念をまあ抱くんですけど、それでその時にまあその母親に対する疑念を何ですかね、象徴するちょっと、まあ何ですかね、ホラーテイストの造形がちょっと出てくるんですけど、
うん、
でまあその造形とかの気持ち悪さと、あとまあそれがちょっと襲ってくる描写みたいなのがあったりするんですけど、そこら辺のホラー演出はかなりうまいなと思ったので、
うん、
まあ、この多分普通にホラー映画撮るのがすごいうまい監督なんだなっていうのはまず思いましたね。
うん、
でちょっとでそのちょっと今僕感想これ書いてたんですけど、ネタバレありの感想なんで、ちょっと言えねえなっていうのがあったりとかして、そうですね、それを読んでるんですけど、うん、主人公のパートっていうのを今読もうと思ったんですけど、ここはちょっとなんか、あ、ちょっとどうしようかな主人公と母親っていうパートを今読もうとしてるんですけど、ちょっとっていう感じなんですけど今。
なるほど
まあでもそうですね、うん、まあ2回やっぱ2回に僕見たんですけど、
うん、
2回見たら、あ、この映画を2回見たんですけど、リメイクの方とか見てないんですけど、うん、この映画を2回見たんですけど、そのやっぱ初見での登場人物の情緒の不安定さみたいなの、まあ母親の方なんですけど、母親の情緒の不安定さで、まあやっぱこの人おかしいんじゃないかって思う描写とかが全部腑に落ちるというか、あ、だからっていうのとかがすっごいわかるし、 で、そこで初めて、この演じてるのがナオミ・ワッツなんですけど、女優が、母親役の女優さんが、やっぱナオミ・ワッツの演技力がすげえなっていうのを改めてなんか思うっていうか、特にまあそうですね、なんかその情緒の不安定さと、なんていうんですかね、その人間味みたいな部分の狭間でなんか演じてる感じとかが、やっぱりナオミ・ワッツすげえなっていうのをすごい思ったのと、あと、中盤でちょっと、ある登場人物と、まあその、息子以外の登場人物と話すシーンがあるんですけど、そのナオミ・ワッツが、うん。そこの、なんですかね、訴えかけるような表情の、なんか演技の仕方とか、すごいいいな、みたいな、熱演って感じですね。
ちなみに、なんだっけ、女優って設定なんだっけ？
そうそうそう、女優って設定で。で、まあ、その、だから何かを演じないといけないっていう仕事の人であるっていうのが、なんかまた、ちょっとお話の中で、まあ、ちょっと聞いてるというか、そういうのとかもすごいいいなと思うし、そうですね。あと、まあ、今回僕吹き替えで見たんですけど、ですね、このナオミ・ワッツの吹き替えをですね、まあ、多分みんな知ってる三石琴乃さんが演じてるんですけど、セーラームーンの人ですよね、だから。
うん、
だからこのちょっと三石琴乃さんは多分ナオミ・ワッツあんまりやってないんですよ。
うん、
で今回、なんかダイバージェントかなんかで確かナオミ・ワッツ一回やってたみたいなんですけど、その他ほとんどやってな、吹き替え担当してなかったんですけど、多分今回の映画には多分三石琴乃はすごい合ってるっていうのは僕はすごい思いましたね。なんかね、その不安定な女優っていうか、なんかちょっとトゲがあるみたいな話し方とかが、やっぱ今回すごい、ナオミ・ワッツに合ってて、吹き替え版もすごい、良かったので、吹き替え版もすごいおすすめって感じですね。はい。ちょっと話すことがないので、吹き替え版の話とかに出るんですけど、ちょっと難しいんですけどね。そうですね。とりあえず以上で。はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。
では、最後は、ケンス君の感想と作品を選んだ理由もあれば、お願いします。
はい。僕が、この作品を選んだ理由は、リメイク元を見ていて面白かったなと思ってという印象を持っていたので、ああこれいいじゃんと思ってすごい不用意に選んでしまったんですけどああそういえば話すの大変な映画だったなということを見ながらみるみる思い出してしまったなって思っていましたね。映画の感想としては、あの人お父さんじゃありません、全然知らない人です系のホラーって、いろいろあると思うんですけど、今のはクリーピーのセリフを取ってきてるんですけど、この映画も、久しぶりに会ったお母さんが顔面包帯ぐるぐるだし、人間性も変わってて怖いっていうのを子供目線から見るスリラーみたいな話で、具体的には子守歌歌ってくれなかったり、夜中にこっそり電話してたり、部屋で変なテンションでタバコ吸いながら踊ってたり、自分のあげた栄養とかって、いろいろ不可解な行動を目撃してしまうし、それがどんどんエスカレートしていくのが、逃げ場のない田舎の家に閉じ込められた中で起こっていくっていうのが、子供的にはなかなか怖い状況だなっていうのが、それがすごくちゃんと映画的に面白く描かれているっていうところが、うまいなっていう部分として感じられる作品でした。ここはリメイク元も同じ印象だったし、そのどちらも、僕は今回にのに対してリメイク元はちょっと見直せなかったんですけど、さっきロンペさんも言われてたみたいに作品の印象としては同じようなものを受け取っていたかなっていう感じでした。とか、それを、この映画の構造だけで一本の映画作るのって、それはそれで手腕が問われるものかなと思うんですけど、それもすごく、途中で家族以外の他者が関わってくる展開の作り方とかもうまいし、 うんうんうん、そのロケーションの中の要素の見せ方とかもすごく的確だったと思うので、ちゃんと一本語りきっているし、それは良かったなというふうに思いましたね。でまあやっぱり言えないこと多いので、あのこんな感じになっていくんですけど、
うん、
まあ僕が、まあ、ちょっと覚えてる範囲の比較として、まあ、リメイク元の方がここは良かったなと思う部分として、
うん、
あのリメイク元の方はそのタイトルのマミーっていうのを、まあ、そのミイラとお母さんのダブルミーニングにしてるみたいな要素が、まあ、よりはっきりとそこに意味を持たせる演出みたいなのがあった記憶があって、
うん、
うん、そこは今回の映画では見られなかった部分かなと思って、まあ、それによって前作の方がはっきりホラーっぽい手触りがあった感じもしたし、
うん、
そこはちょっとあの少し、ま、あのマイナーチェンジされてた部分だったかなっていう風な気もします、
うん、
でその部分で好みをが分かれるかもねっていう感想は、まあ、見た気がするので、多分そのリメイク元の方が好きだっていう人もいるし、元の方が好きだっていう人もいるかなっていう感じもするかなっていうのはありますね。
うん、
なるほど。
うん、でまあ最後まで見ると、まあ、やっぱりそもそもなんでこの状況なのかっていう部分がすごく重要な話なんですけど、うん、そこがすごい一貫した解釈が見える話でとても面白かったし、やっぱりよくできてたなっていう。で、まあリメイク元を見てみたいなっていう部分もあったりして、
うん、
あの、よかったなと思いました。はい、僕の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと今、あれなんだね、配信とかだと、元の方の映画、ちょっと見にくいんだと思う。
うん、あ、そうなんですか。
うん。ちょっと探してみたんだけど、なんか簡単には見れなくて、まあもちろん、レンタル DVD とかで借りれば見れると思うんですけど、うん、うん、なんかね、簡単には、よくある配信のサイトではなくて。
アマゾンないんだ。
ね。そういうとこ気が利かないんだよな。
リメイクなのに。
ね。
ね、
ユーネクストとかありそうだったけどなかった
な。ユーネクストないと相当な感じがするな。アマゾンもユーネクストもないって相当な感じ。
だからちょっとね、できれば資格とかしたかったんだけど。
うん、
うん、まあ、やっぱり一つはナオミ・ワッツを起用してるっていう部分で、あの確かにそのナースケ君言ってるように、おナオミワッツすごいって思うぐらいに、母親のキャラクターの演技力を見せるパートがあると思うんですけど、うんうん、元の作品はそこまで なんでしょうね、母親 その演技というか、まあ、もっと言うと顔の部分みたいな部分が、あのそれほど出てくる感じはなかったような気がするんですよね。
うんうん、
まあ、それはだから、あのナオミ・ワッツ起用の違いというか、うん、ナオミ・ワッツだからこういうふうにアレンジしたみたいな部分はもしかしたらあるのかなって感じがしたから、そうですね。
うん。そうですね。確かに。
あと、僕気になったのはね、この家、なんかこの家すごくなかったですか。このすっごい田舎にあるのに近代的なでっかい家っていうのがなんか僕すごい、うん、でしかも家電とかがめちゃくちゃなんですかね、なんか壁に埋め込まれてもうボタンを押すだけでコーヒー出てくるあのコーヒーマシーンみたいな、あの うん、お店やんみたいなやつがあの普通にあったりとかして、なんかすごいなんかアメリカのすごいお金持ちの家ってこんな感じなのかなみたいなのがすごいちょっと新鮮だったのと、あとなんかね、あの排水溝の中にミキサーみたいなのがあって、なんかあるものぶっ壊すシーンがあるんですけど、なんか それとかどういうことなんていうの全然わかんなくて、あれ絶対日本にないですよね。あんなの見たことないんですけど。 あれ、
まあ、まあ、な、何の説明もないけど、金持ちですよね、あそこの家はね。まあ、女優だしね、多分。
女優っていうので、まあ、なんか、ある描写で、あ、この人かなり有名な女優っぽいな、みたいな描写が出てくるんで、
うん、
まあ、結構お金は持ってるのかな、というところですね。
うん、
だから、お金がかかった家っていうのは、もう間違いないっていう。
うん、
ね、まあ、家以外にもお金、持ちだからこその設定みたいなのもあるからな、結構。
うん、かでも、あの、納屋とかめっちゃ納屋って感じなのに、なんか、うん、その近くの家がなんかもうすっげえ家みたいな感じなのが、うん、なんかそのバランス感みたいな、すごい面白かったですね。
うん、
あれ、リメイク元とかは どんな感じだったんですかね、あの家っていうのは。そんな、あんな家じゃないんですかね。
でもその家電とかそういうのは印象ないけど、家自体の印象はなんかあんな感じだった気
がする。ああ、そうなんですね。
あの、田舎にあってっていう部分は同じだと思うんですけど。
あ、じゃあ近代的な感じの家って感じですね。
近代的だったかな。そこら辺はね、もうあやふやだな。まあでも、やっぱり、まあ、セリフ一つにしても、ああ、これそういうことっていうのが、もう明確に分かるように作られてるんで、
うんうん、
あの、まあ、なんすけど2回、今回の方を2回見たって言ったと思うんですけど、すごい、だから2回目見ると、ものすごい分かりやすいっていうか、
うんうん、
これセリフだけじゃないですけど、描写とか、
うん、
とかも、すごいやってるっていうのが分かると思うんで、たぶんね、2回見るとね、
うん、
あ、だからこんなはっきりやってんだみたいなのが、
うん
うん、
映画館と違って配信だともうすぐもう1回見れるから、なんかそこら辺とかも向いてんのかもしれないですね、うん、今回の題材は。
確かにね、この、なんでしょう、まあ、ひとネタあるみたいなやつって、すぐ、見返すっていうのはね。
そうそう。すぐ見返すのに意味がある作品ですよね。
ミステリー小説とかで、なんかそういうびっくりするようなネタがあると、すぐにページを戻って、あって、なんか、これかって思うのに、近いことができるっていうところかなっていう気がしますよね。そうね。なかなか喋れないんで、多分、ランスケ君もケンス君もネタバレありでブログを書くと思うんで、そっちの感想を見てくださいっていうとこかなという感じですね。うん、あ、まあまあ、この、なんでしょうね、配信を聞いて、まずは見てもらって、
うん、
僕らが言ってたところ、ああ、こういうことかっていうのを感じていただいて、うん、ネタバレなしの感想なりを読んでもらうのはいいかなという気がする
す、うん。そうですね。まあ、多分、でも大多数の人が見て、多分普通に面白いとは思うんで、
うん、
損はないと思うんで、ぜひおすすめって感じではありますよね。
うん、ただの、びっくりっていうか、なんでしょうね。そういう思いついた設定を当てはめてるだけの作品では僕はないと思うので、
うん、
ちゃんとそこに、ハマったストーリーがある作品だと思うので、
うん、
ただ、こういうなんかパズルみたいなものを展示されただけだと面白くないと思うんですけど、びっくりで終わっちゃうと思うんですけど、まあ、そこにちゃんと合う物語を用意されてるっていうのがうまいんだ、
うん、
みんなが面白いっていう要素なんだろうなという感じがしますね。
うん、
そんなところですかね。
はい。大丈夫ですか。大丈夫です。
はい。
はいはい。というわけで、リギンアマゾンプライムビデオ、今回はグッドナイトバミーの感想を話してみました。シネマアクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。